い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや、今日はついにね、来たって感じでしたね。暑さがね、土日は特に暑くなるそうなので、私も気をつけますけど、皆さんも気をつけてくださいということで、35とかね、ひどいところでは76月でこれであとどうすんだよっていう感じなんですけれども、この放送は世界各国でね、聞かれている方がいて、オーストラリアとかニュージーランドで聞かれている方がいて、それどこの話っていうことになるかもしれませんけれども、暑い季節に備えていきましょうということですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして、伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。第26回参議院議員通常選挙が公示され、来月10日投開票に向けた選挙戦が始まりました。およそ24年ぶりの円安と物価高、防衛費などへの対応に注目が集まっています。
これはポイントの1のところで取り上げたいと思います。
ロシア軍はウクライナ東部ルガンスク州の制圧に向け、セベロドネツク周辺で攻勢を強めています。一方、イギリスの民間コンサルティング会社は、ロシアの富裕層が今年中に国外に1万5000人移住するとの予測を公表しました。欧米諸国による経済制裁を嫌って、ロシアから人材や富の流出が続いています。
ポイントの3でね、ウクライナ情勢について語りたいなというふうに思います。
農作物の育成に欠かせない化学肥料の価格が高騰しています。肥料の原料の主要な生産国である中国が、国内流通を優先して輸出を制限したほか、ウクライナ危機に伴う経済制裁でロシアからの調達も滞っています。影響は長期化が予想され、政府はカナダやモロッコなどからの代替調達を急いでいます。
ウクライナ戦争に関連する経済事象というのはいっぱいあるわけですけれども、肥料の問題はですね、非常に深刻になってますね。世界各国いろいろ、今回ここが我が国は弱いっていうところをですね、気がついたという感じになってますね。まあ国際化の中でそれに適応すればいいやということで、調達先をいろいろ世界各国に広げてきたんだけれども、本当にそれで良かったのかどうかという議論がですね、どこの国でも起きてきている。日本でもそうだというふうに思います。
円相場が24年ぶりの水準まで下落しています。円安が進むと日銀が金融引き締めに転じるという観測が広がり、海外の投機筋は日本国債の売りに動いています。日銀が国債を買い支えようとすればするほど、引き締めを急ぐ海外の中央銀行との政策金利の差が鮮明になり、円安が進むという悪循環につながっています。
実際の相場はですね、行きつ戻りつということですね。で、トレンドはどうかというと、でもやっぱり円安ですよということで、その背景には日銀の金融政策があるということだと思います。私が注目しているのはですね、やっぱり長期金利の誘導目標の上限 0.25% ですね。これを海外筋を中心にですね、先物売りで崩せるかどうかと、まあ別に歓迎してるわけじゃないですよ、日銀は守ろうとしてるわけなので。過去の例を見ると、マーケットが勝利して中央銀行が負けた例というのは、イギリスのポンド危機とかですね、いろいろあるわけなので、そこまで追い込まれるのは良くないなと思ってた。でも日銀が立場としてはそこまで来ちゃったということでですね、黒田さん退任を控えているわけですけども、どう対処するのかなという興味は私にはありますね。
日銀が公表した4月の金融政策決定会合の議事要旨で、複数の委員が短期間の円相場の過度な変動が 先行きの不確実性を高め、企業の事業計画の策定を難しくすると認め、金融政策が為替相場のコントロールを目的としていないことを丁寧に説明していく必要があるとの認識を示したことが分かりました。
黒田さんの記者会見を聞いていたらですね、この点は2回ぐらいおっしゃってましたよね。要するに金融政策というのは為替相場のコントロールを目的でしない。何を意味するかというとですね、円安になりつつある、円安が過度に進む中でですね、だからといって日本国内の金融政策を動かすことはないと、こう言ってるわけですね。日本のメディアの特徴としてですね、円安に目が向くとみんながその円安に目を向けてですね、今まで為替相場の彼女も言わなかった人が突然円安とはけしからんとか言い出してですね、ちょっとまあ私は行き過ぎのところもあるなというふうに思うんですけれども、ここら辺はですね、やっぱりマーケット、またはメディアと日銀との対話ということが必要で、黒田さんそんなにうまいとは思わないですよね。家計の値上げ需要度が高まっているとかですね、不用意に言ってしまったりして、あれは相当岸田政権にとっては打撃だったんじゃないかなと。まあ支持率ちょっと下がってきてますけどね、そういう黒田ファクターもあるんじゃないかなという気がしますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は議会での証言で、過去1年インフレ率は明らかに予想外に上振れしており、一段のサプライズが待ち受けている可能性があると述べ、物価高騰への警戒感を強調しました。
先の FOMC ではね、 0.75% という過去にあまり例のない上げ幅での政策金利引き上げになったわけですけれども、そのやっぱりきっかけはですね、 FOMC の前にアメリカの消費者物価が非常に大幅な上昇になった。僕が注目したのはですね、インフレ率は明らかに予想外に上振れしておりと言ってますよね。予想外にってのは自分たちも予想しなかった範囲で上振れしているということを言ってるわけでですね、もうあんまり過去のことは言いたくないんですけれども、インフレ上昇は一時的と言っていたパウエル議長にとっては驚きだったし、それは FOMC 全体してもそうだよねということだと思うんですね。で、問題なのはその予想外の上振れというのがですね、日本で起きるのかどうかということだと思うんですよ。円安が進む中で諸物価が高騰しているということから考えてくると、日本でも予想外の上振れというのは起きうるわけですよね。その辺をパウエル議長の発言の中から読み取っておく必要があるのかなと。これはですね、これから日本にとっての課題になるわけですけれども、どちらかといえば黒田さんは半年前のパウエル議長のようにですね、エネルギー価格について特に彼は上昇というのは一時的なケースが多いとこう言ってるわけですけれども、ウクライナ戦争がですね長引く中で、じゃあ天然ガスや石油の価格が目立って落ちてくるのかと、若干上げ止まりの感はありますよね。欧米で特にリセッション懸念が高まってきているので、でもそれほど下がらないだろうなという予想もできると思うので、その辺がどう日本の物価に跳ね返ってくるか、予想外の上振れにならないかどうかというのがポイントかなというふうに思いますね。
中国の習近平指導部は新疆ウイグル自治区で人権を抑圧する政策を進めたとしてアメリカが非難していた前の自治区トップ陳全国氏を農業担当の幹部に移動させました。事実上の左遷とみられます。今年秋の共産党大会を前に、習指導部がアメリカとの緊張緩和を探っているとの見方が出ています。
中国は一党独裁でね、かつ今習近平に権力が集まっている構造になっていて、最近いくつかですね重要な党の人事が発表されていて、いろいろな示唆が出てきています。李克強がですね、自分の力の及ぶ範囲で重要人事を一つ決めたんではないかという見方もあるし、この陳全国氏もですね、新疆ウイグル自治区の担当だったんだけれども、あまりにも新疆ウイグル自治区に関連する批判が欧米から来ていて、それが中国のイメージを悪くしているという認識は習近平政権の内部にもあるんだろうと思います。それでそれを変える、これ一連の動きがですね、習近平の参戦につながっていくのか、それとも習近平の参戦を阻止するパワーの拡大につながっているかはにわかには分かりません、中国の政治はね。ただし何かが起きているなと感じがするし、やっぱり陳全国氏のですね左遷というのはですね、中国にとってみればロシアとアメリカの間でうまく舵取りしたい、 で、その時にアメリカの懸念を和らげる、近々ですね、バイデン大統領と習近平の電話会談が行われるとも伝えられています。そういう一つのシグナルかなと。だからアメリカと中国の間に刺さっている棘を見てみるとですね、一つは台湾問題であり、一つはチベット新疆での人権問題でありと。根底にはね、中国がアメリカを凌駕しようとしている覇権争いがあるんですけれども、トゲを一つ一つ解いて、どちらかというとロシア寄りと見られている国の舵を微妙に振り戻している可能性もあるわけですよね。そういう観点から、あと秋までだから数ヶ月あるわけで、その中でいろいろな人事がこれからも出てくるんじゃないかなというふうに思いますよね。
NTT は今年7月から国内のどこでも自由に居住して勤務できる就業制度を導入します。主要7社の従業員の半分となるおよそ3万人を原則テレワークとし、勤務場所は自宅やサテライトオフィスなどとします。出社が必要になった場合の交通費の支給の上限は設けず、飛行機も利用できます。多様な働き方を認め、優秀な人材を獲得するのが狙いで、多くの企業の働き方改革に影響を与える可能性があります。
これはね、私ね、読んだ時にやるなと思いましたね。 NTT っていうとどちらかというとなんか官庁に近いような硬いね、かつ利益が担保されているような会社の感じがしますけれども、やっぱり世界の中で誤していく日本の通信市場におけるシェアを守るためにも、例えば海外に出ていかなきゃいけないとか、いろいろな要件がある中で変わろうとしている努力としては非常に面白いなというふうに思います。 NTT に勤めている友人も何人かいるんですけれども、まだ聞いてないんですよね。お前どうすんだってね、まあ、その人は東京に住んでるんでどうするのか知りませんけれども、飛行機使ってもいいですよと。出社するときはなんか出張扱いするっていうことらしいので、それは面白いなというふうに思います。まあどういう成果が出るのか、実際に働く人たちがどういう選択をするのかはですね、まだこれからの話なんですけれども、注目していきたいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。はじめは参議院選挙が公示されました。伊藤さん、今回の参議院選挙ポイントはどのようにお考えですか？
まあ2つあるのかなというふうに思いますね。もう世論調査なんかも新聞社から結構出ていてるじゃないですか。その中で大方与党が過半数確保の勢いとかいう予想が多いわけですよね。でも世論調査をしてみると、やっぱり物価対策であまり評判が良くないというところはあるんだと思います。支持率が結構下がってきたりしているのでね。で、海外の例を見ると、バイデンさんもそうだし、マクロンさんもそうでですね、やっぱりガクンと支持率が落ちているんですよね。その主な原因は物価ということになりまして、物価っていうのは要するに上昇すると生活費が上昇するわけなので、どちらかというと比較的所得水準の低い人たちの生活に打撃になる。
はい、
その人たちの票がどこへ行くのかという議論にどこの国でもなるわけですよね。なので本当に序盤の見通しがですね、当たるのかどうかということはあるんだと思います。で、もう一つは、もし序盤での与党の優位が一部の自民党議員が懸念しているように本当にさらに下がるようになったら、その支持がどこへ行くかということだと思うんですよね。一連の世論調査でですね、私が興味を持ったのは、野党の第一党が立憲民主党になるのか、日本維新の会になるのかというモメンタムの差というのがですね、出てきて、もしかしたら立憲民主党が地位をですね、失うかもしれないという見方が出てきています。これは各社の新聞、世論調査の中で出てるわけですね。もう選挙も始まってるので、私はあえて予測するようなことはしたくないんですけれども、 各党がですね、与党批判の受け皿となり得るかどうかをどのくらい示せるかどうかというのがポイントだと思うんですよね。で、示せる方に票が行くという展開になるのかなというふうに思います。結構大きなターニングポイントにですね、今回の参議院選挙はなる可能性がある。小選挙区のところでですね、候補一本化できなかった野党をどう見るかという見方もできますよね。その野党の中でどの政党が将来の日本の政策決定に参画し得るのかという選択を我々もしなきゃいけないということだと思うんです。キャラがね、誰が立つか野党の中でね、党首の中でという見方もできますし、政策はどうかという見方もできるんだろうと思います。で、そういう意味ではですね、私は今回の参議院選挙は日本の政界の大きな転換点のスタートになる可能性があるというふうに見てますね。
続いては今週のマーケットです。今週も円安が進みまして、一時136円をつける場面がありました。
結構日々動いてるわけですよね。
はい、
円安ってのは一直線にはいきません。何回も言っているように、円が安くなってドルが高くなれば、そのドルを売りたい輸出業者はいくらでもいるわけで、輸出業者はどうしてるかっていうと、レベルを決めてこの段階では何億円利益確保しますよっていうことは社内で決めてるわけだから、
はい、
6円、7円、8円、9円って一直線に行くわけはないわけですよね。やっぱり利食いも入るし、企業の実情売りも出るということだと思います。欧米の金利を見ているとね、やっぱりリセッション懸念があるので、アメリカの長期金利も一直線に上がってるわけじゃないんですよ。3.4 とかね、そこら辺まで行ったりするけれども、リセッション懸念があって 3.1 まで下がってくるとか、そういう変動を繰り返してるわけですね。で、政策金利は確実に上がっていく見通しがあるんだけど、長期金利はですね、どちらかというとまだ見通しが効かないという面もあるわけです。政策金利を上げれば上げるほどですね、欧米の経済については先行きリセッション見通しというのが出てくるわけですよね。で、私は今週、パウエル議長がですね、ハンフリー・ホーキンス証言と言われている議会証言の中で、一つ重要な発言をしました。はい、それは、リセッションについてですね、certainly a possibility とこう言ったわけですね。で、今まではどう言ってたかというとですね、avoidable。イエネンさんもそう言ってるんですけど、リセッションは回避可能だという言い方をしていたんですけれども、議員の質問に答えてですね、確かに、それは可能性としてありますという形でリセッションについて触れたわけですよ。物価を下げるためにリセッションを起こそうとしているのではないという言い方もしていてですね、でも結果的に 0.75 のような大幅な利上げを続けた場合にはアメリカ経済がリセッション、つまり2四半期連続のマイナス成長になる可能性はあるんだということを認めているわけですね。
はい、
で、その段階でアメリカの株はですね、一回下がったりしたんだけども、大きくは下がらなかったというのは、マーケットの共通認識としてリセッションもあるよねっていうところがもう合意になっているということだと思うんです。とするとですね、円相場もそこの駆け引きになってくるし、金利も必ずしも一直線では 4% に向かって貯金利ですけれども上がらないということだと思うんですね。で、もしかしたら今年の年末のアメリカの政策金利が 3.4 とか 3.5 になっていた時に、じゃあアメリカの長期金利はその短期金利のレベルを上回っているのか下回っているのかっていうのはかなり大きな議論のあるところで、むしろリバースになっているという見方もあるわけですよ。で、もしリバースになったらですね、円相場にはそれほど円安圧力がかからないという予想もできるわけですよね。だからそういう複雑な今環境の中にあって、それで今株式市場の何が起きているかというと、一時30を上回っていたビックス指数もですね、微妙に下がって29台になったり30に乗ったりというのを繰り返しています。変動幅も一日としてはそんなに大きくないですよね。
そうですね。
どちらかというとじりじりという感じで、今日の東京も上がったんだけど、それほどびっくりするような上げ幅ではない。まあそういう展開なのかなと。それは日本を含めて経済の先行きの中にリセッションのリスクというのが見えてきているからだと思うんですね。で、株式市場とリセッションというのは必ずしもダウンワードだけじゃなくてですね、物色対象が変わるということは起きるんですけれども、リセッションの中で絶対人々が必要とするサービスを提供している会社というのはあるわけで、で、そうするとですね、何が起きているかというと、指数はあんまり変わらない、上がったり下がったりを続けてるんだけども、投資対象が大きく変わってきているというケースもあります。 もちろん IT が見かけられるというような一方的な展開ではなくてですね、妙に IT の中でもこの企業はいい、この企業は悪いという選別が行われてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。
はい。
だからそういう意味では今後のマーケットは非常に目利きである必要があるのかなと。一方的に上げたり一方的に下がったりするのではなくて、その人その人が自分の生活実感の中でこの企業は価値があるのかないのかというのを一人一人が判断していかなきゃいけない。まあ証券会社もいろいろレポート出してるんですけれども、それは最後は一人一人の決断によるわけで、そういうマーケットになっていくのかなというふうに思いますよね。
はい。そしてウクライナ情勢ですが、ロシア軍はウクライナ東部ルガンスク州の制圧に向けてセベロドネツク周辺で攻勢を強めています。
僕思うんだけどね、セベロドネツクで攻勢を強めていますって日本のメディアが報道し始めてから一体何日経つんだよと。で、一時はね、6月10日頃にはセベロドネツクの制覇を達成するようにロシアの上層部がですね、軍に命令したっていう話もあって、それも期限が過ぎて相変わらずロシア軍はセベロドネツクをめぐる攻勢を続けていますって。攻勢続けたら普通は終わるじゃない、いつかね。ちっとも終わらないのは、やっぱりロシア軍がそれだけ目標達成能力を落としている可能性があるんだと思うんですね。今日スタジオに入る直前に報道があったのは、アメリカが提供する長距離砲がね、ウクライナに届いたと。ウクライナの戦場の近くに届いたってことでしょうね。ウクライナもですね、結構意気健康になっているというところもあるわけですよね。一方でロシアは予備兵の投入も検討していますと。で、その中で一つ明らかなのはね、ウクライナ軍が一日多い時には500人くらい兵員を失っているという話があるんですよね。兵員を失うっていうのは要するに死者と戦場を離れざるを得ない兵士の数ということなんですけれども、市街戦が行われているわけなので、ウクライナ側にだけに損害が生じていることはない。
はい、
市街戦というのはこの放送で何回も言っておりますけれども、攻める方が不利なわけですよね。地べた這いながらビルに隠れている、今だとウクライナ兵を制御しようとするわけだから。そうすると、ウクライナ軍よりもロシア軍に大きな損失が生じている可能性がある。ウクライナに派兵されたですね、兵員、それほど訓練も行われていずに、実は戦争に行くんだということも知らされずに行かされたという話があって、ロシア軍の士気が落ちているという話はずっと伝わってきてるんだけども、ウクライナ軍もですね、疲弊してきて士気が下がっているという説があるわけですね。情報戦が行われているので、どっちの発表が正しいかとかようわからんですよ、
はい。
一つ明らかなのは、プーチンに戦争をやめる気は今はないということだと思います。で、それは、やっぱり国民に誇れる戦果がなければやめられないという、自分も地位を追われかねないというリスクを抱えている中で、多くのですね、欧米の指揮者はやっぱり、ロシアに何か果実をつかませてやめさせようという意見を言ってんだけど、果実って何と。それはドネツク地方のことかと。で、それはでもゼレンスキーさんがですね、絶対ありえないって言ってるわけですね。クリミアまで取り戻そうとは思ってないようですけれども、領土は諦めないんだと。で、バイデンさんもゼレンスキーに領土を諦めさせることはしないと言ってるわけですよ。そうすると長期化する。長期化すると両方の軍隊が疲弊する。で、どっちが持久力があるのか耐久力があるかという点について言うと、外部からの支援があるウクライナの方にやっぱりちょっと分があるのかなと。まだまだこのウクライナの戦争はですね、決着がつかないまま続く可能性がある。続く限り世界的な物価上昇の圧力は残るということですよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週火曜日だったかな、水曜日はマーケット休みなので、火曜日にちょっと早起きしてですね、
はい、
あ、そうだ、豊洲ではマグロの競り見てないなと思って行ったんですよ。で、6時20分ぐらいに行ったらもうかなり始まっててですね、 まあ、相変わらず元気な声が響いていて、予約してなかったので2階から見たんですよね。予約してる人は1階から見れるんですけど、まあ十分堪能できたんですけれども、ふと考えてですね、前々から思ってたんですけれども、豊洲マーケットの川沿いはですね、綺麗に整備されているんですね。で、整備されているところを見てないんですよ。
はい。
なので行ったらですね、名前がついていて、豊洲ぐるり公園って言うんですよね。
ぐるり公園。
ぐるりって、要するにね、豊洲の市場の建物をぐるりと取り囲んでいるっていうのがぐるり公園なんですよ。それでね、7時過ぎぐらいかな、ちょっと歩いてみたらですね、まあ気持ちのいい公園で、もちろん木が育っていなかったりして、若い公園なんですよね。でもバーベキューコーナーとかいろいろあってですね、機会を見てバーベキューでもしたらいいだろうなという感じで、本当にぐるりと取り囲んでるんですよね。で、豊洲のマーケットの建物の屋上には屋上庭園もあったりして、
はい、
あそこいろいろ批判浴びたじゃないですか、化学工場だったので、ね、人体とかに有害な化学物質が残ってるじゃないかと、まあ、だ相当批判浴びたので、相当力入れて整備したっていう痕跡があってですね、
はい、
いいなと思いましたね。川沿いに結構広くスペースが設けられて、それで歩道があって、大きな歩道ですね、幅の広い歩道があって、その上に木々が植えられていて、そこから見るとマーケットの裏が、豊洲市場の裏側だか表だか知らないけど見えると。で、そこからね、働く人たちの声が聞こえてくるわけですよね。
あ、そうですか。
だからこれはなかなか面白いなと思って、まだ皆さんね、若い公園なので、あることも知らないんだろうなというふうに思って、今日は紹介したいと思います。豊洲ぐるり公園というのか、豊洲の魚類のセリ市の建物の周り、青果のところにも公園があるのかもしれないけど、そこはチェックしてなくてですね、朝早くから寿司屋とかいろいろね、築地でもやってますんで、一回食べに行かれた後見に行かれてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは豊洲ぐるり公園でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
豊洲ぐるり公園で一番気づいたのは、
はい、
7時頃の話なんだけど、8割ぐらいの人がマスク外して歩いてましたよね。まあ要するにそれだけ人がいないので、ランニングしてる人もいるし散歩している人も多いんだけども、それは明治神宮より比率としてマスクをしていない人が多かった。私はそれも印象に残りましたね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。